Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、山田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2008年3月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただきます。今回のエキスパートは筑波大学副学長の谷川明秀先生、そのパート4です。いい漫画とは何かについてお伺いします。
Let's get knowledge with fun。
さあ、今年は2008年、まあ、手塚治虫さんが1928年生まれということで、今年は生誕80周年という、まあ、アニバーサリーイヤーでもあるわけなんですけど、先生がもう手塚作品に寄せる思いっていうのはどうですかね。
仮にということは歴史上であんまり言えないんだけども、うん、手塚先生が生きていらっしゃったらね、うん、今の日本の置かれている状況の中で、多分20年、30年後の未来を語って、うんうん、描いてくれたと思うんですね。
さらに。
さらに。
で、今だったら2028年のことを語ってくれる。
そう。そう、もっと2050年くらいでもね。手塚さんが言ったのはもう50年、60年、100年くらい先見てたんですよね。
うん、
だから、うん、今こんな日本が混迷を続けている状況の中でね、
はい、
やはり手塚さんがもし生きてたら、まあ2050年くらいの日本の社会、世界の社会というのをやっぱり、描いていたんじゃないかっていう感じがするし、その辺ではとても残念ではあるんですね。
そうですね。
で、ただね、うん、手塚作品というのは、要するに、まあ、ある意味で言うと日本の戦後のストーリー漫画を作ったし、
うん、
それからアニメーションの先駆けでもあるのでね、
うん、
世界に発信するね、
うん、
漫画文化の本当の基礎を作り上げて、
うん、
それを大きな大木にまでね、育て上げたっていう方だと思いますね。
なるほど、なるほど。
で、それとやっぱり手塚先生の作品に惚れたというか、影響を受けた若い世代たちが、あとずっと繋がってきてて、それが今のね、50代、60代なんですよ。まあ70くらいまでの。その人たちがほとんど今、中心になっている人たちなんだけど、その人たちはもう手塚治虫の世界から始まってる
ん
ですよね。
うんうんうん、
で、それから今さらにその世代に若い世代が、
はい、
出てきてるので、うんうん、それはまた手塚治虫の世界とはまた違う世界を生んでるんですけど、
うんうんうん。まあでも本当にその先を見る目というか、うん、その先ほどおっしゃって、まあ、20年、30年、50年というスパンで物事を見られる。うんうん、例えば僕今日ここ来るときに、ゆりかもめに乗ってきたんですけど、手塚作品にね、
ありますよ。
ありますよね。だから本当そういう、びっくりするんですけど、まあそういう、まあ一時が万事びっくりするんですけど、その手塚治虫っていうのは、だからありえないもの、未来のものをこう空想してるというよりも、どっちかというとなんか、かなりリアルな未来設計家みたいな、そういう感覚がすごい強いんですよね。
まあそうですよね。
うん。
だから、一時未来学なんて言葉が流行ったことがあったんだけど、
はい、
やっぱある種の未来学だと思うんですよね。で、さっきも言ったように過去を絶対振り返らない人だからね、
うんうんうん、
いつも未来思考、
うんうんうん、
で未来はどうなってんだ、
はい、
でそれは若者たち子供たち見ればお前たちが生きていく世界だぞ、
うんうんうん、
っていうことをいつもそれ言っているわけですね、うん、
しかもかなりリアリティがありますよ。 そうそうそう、それはね、決して高等向けではないんですよ。
ないんですよ。
そこが本当に凄みだなっていう感じがしますね、
うんうんうん、だからこれはねやっぱりね豊かな教養があるからできるんですよ。本当にリアルな体験と、
うん、
まあ誤解を恐れず言うとね、
うん、
ちゃんと勉強もしてるってことなんですよ。勉強しないでね、
うん、
漫画家になっても多分ダメなんですよ、
うんうんうん、
で僕の知ってる漫画家たくさんいますけど、
はい、
みんな勉強してますよ。
なるほど。
すごい勉強家ですよ、
うんうんうん、そのもう土台がきっちりしないとダメだって話なんですね。
そう、
うんうんうん、
それとねやっぱその成功する漫画家とそうじゃない漫画家ってね、
はい、
こだわりっていうのがすごく強いですよ。
う
ん、例えばヤグさんの話で言うとね、
はい、
奥の細道っていうのを中央コロンで出したんですよ。まあ日本の名作集っていうのでね。で、ヤグさんが担当したのは奥の細道。で、その平泉へ行ってね、夏草や
強者
どもが夢の跡っていう句があるじゃないですか。はい、ね。で、それで要するに小説の場合はね、あるいは旅行記の場合はその文字を書けば。それで済むんですよ、
うんうんうん、
と漫画の場合はですね夏草屋って言った時夏草って何だろうって、
うんうん、 そうですね。
夏草が特定できないと書けないんですよ。
確かにそうですね。
そうでしょ？
はい、そうですね。
そうするとね。
そこに芝生書いてもしょうがないよね。
しょうがない。と、下手に書くの間違いじゃないですか。で、矢口さんは、わざわざ平泉まで行ったんですよ。
お
夏に。
なるほど、
はい。夏に行ってどんな草があるのかって調べて書いたんですよ。
で、これが夏草だ。
そう。つまりね、そこまでやる。そこまでやるとね、
うん、
本物。
ですね。
だから、わからないから適当にごまかそうっていうんじゃないんですよ。
うんうん、もう極め抜くということ。
そう。で、それはだからね、はい、小説と漫画の違いなんだから。
うんうん、
で、矢口さんはそれを知ってるわけですよ。
なるほど、なるほど。
だから、例えば、私はどっかで寝ましたっていうふうに、文字で書いたら、それだけでしょ。じゃあ、どういうふうにして寝たんだと。
で、どこで寝たんだ
と。足がどうなって寝たんだとかね、はい、首をどうなって寝たんだってことを言わない限り書けないんですよ、絵っていうのは。
そうですね。そうですね。
そこがだから小説、文字の世界と、絵の世界は違う。そういう際だよね。ところまで突き詰めていった作品は残るんですよ、
う
ん、
なるほど。ということは先生の思ういい漫画っていうのはやっぱその極め抜いたものという、
そう、
うん、
つまり手を抜かない
美に理性を勝つ、
そうだからそれはね、
うん、
例えば永井豪さんみたいに、うん、マジンガー Z とかね、うんうん、そういう世界のノンフィクションで完全な世界っていうのをやる人もいますよ、
うんうん、
でそれでも、ね、手を抜かないんですよ、
うん
うん、作品、
あ、うん、もうそれはフィクションであっても、
そう
もうリアリティにこ
だわる。そう、だから、矢口さんは、うん、やっぱりその、実証性というか、
はい、
それをこう、ものすごく大事にする。絵柄がそうだから。
うん、
極端な話、どっかで写真撮ってね。
うん、
で、写真撮って、それをもとにちゃんと絵を描くっていう。広原健さんもそうなんですよ。もう彼の絵は、実に、実証的というか、
うん、
実写的というか、
うんうん。
だから極端な話ね、これは誰だったかな、矢口さんとか、千葉さんとか忘れましたけど、
うん
お宅にお邪魔したらね、
はい、
翌週に漫画に載ってて鉛筆の置き方まで一緒だった
なるほどなるほど
つまり、
はい、
そこまでこだわる人もいるということですよね。
なるほど。
でもそうじゃないこだわり方を持つ人もだけどね作家でもねいわゆる小説家でも歌人でもねこだわりを持たない人なんて絶対無理ですよ。
うん
作曲家だって、
うんうんうん、
作詞家だって、
うんうんうん、
手抜きでね一流の人間ではなれません。
なるほど。
そう。それはもう、うん、もう僕自身もね、そういう意味では手抜きをしないぞと。
もう極め抜くぞ。
そう。だから僕のは、どこで極め抜くっていうのは、
うん、
僕は地名の研究で本も結構出してるんですけど、で、その本の地名は、僕のスタンスは、必ず現地へ行くっていう。ことが大原則なんですよ。
なるほど。机の上だけじゃ
絶対
ない、
うん、つまり地名というのは現地行かなきゃわからない、
うんうんうん、
でさっきのヤングさんと同じなんですよ。
なるほどなるほど。
でそうするとねその割は合わないんですよ
まあかなり労力
は取材費はあんまり出ないしね出ないでしょ、
うん、
で今度だって僕は対馬で行くんですけど今度の日曜日、
はい、
往復で
、はい、
往復で8万か9万かかりますよ。
うん
だけど、でもかかったって行くしかないよ。
うん、
でそれは多分ね、やっぱり作家魂みたいなのがあるじゃないですか。
なるほど。
だプライドがあるでしょ、人間には。
うん、
だからその自分のやってる職業とか、
はい。
だからそういうのを徹底してやった人は、手塚治虫先生ですよね。
なるほど、そうか。これから、まあ、手塚作品のみならず、うん、という感じになってきますけど、うん、その、うん、漫画が担っていく役割というのは、どういうふうになっていくと思いますか？
正直言ってね、
うん、
漫画の時代は実は終わりつつある。
お
うん、おつまりだから、もちろん今の子供たちが漫画を読まなくなったっていうこともあります。
うんうんうんうん、漫画離れ。
そう。
うん、
で、もちろんね、
うん、
少子化だから子供は減ってきてるんだから、当然部数は減るんですよ。
うんうん、
だから少年ジャンプが一時期600万部を超えた時期もあったにもかかわらず、
うん、
今その半分以下という ような状況でしょ、
うんうん
で。そういう状況の中で、やっぱりね、面白い漫画が減ってきてる。
それ質的に。
質的に。
クオリティが。
うん、そうそうそう、はい。で、それは、先ほど言ったように、その生活経験とか、様々なことを幅広く勉強してない作家が書いてくると、どうしてもね、表面的なものに流れちゃうんですよ。
なるほど。
で、絵をたまたま真似てちょこちょこと描く。っていうと、最近の漫画って非常にその、絵が似てると思いませんか？ みんな似てるんですよ。
うんうんうん、
それはもう絵のスタイルから入っていくんで、
うん、なるほど、
自分が何を描きたいのかっていうところ入ってないからね。
うん、そうか。
そうするとね、面白い作品が減ってきてるんですね。
あ、そうか、全体的にクオリティが低下してる。
そう、だから僕はそれともう一つはやっぱメディアの違いがね出てきて、
うん、
ペーパーの メディアっていうのがだんだん今、
うんうん、まあ厳しいですね、
書店とか、うん、そのとこ全部そうなんですけどね。だから今だからデジタル系の今はもう完璧にこの携帯の中で見れるとかね、
うん、
でそういうふうな話になってきてるん でそういう意味で言うと、その漫画の世界というのは今どこの世界も非常に厳しいっていうふうに言われてるんですね。
うん、なるほど、うん、それでも漫画は残ってい
く。あ、残りますよ。残ります。
うん、まあでもそれは逆に言うと、その淘汰されていくというような感じなんですか？
淘汰されていくって言うと淘汰されていくんだけど、
うん、
淘汰されてどこまで残るのかなっていうのが心配なんだよね。
ああ、そうなんですね。なるほど。そうか、淘汰されすぎちゃってもう本当に、
だからね、
2つぐらいしかなくなっちゃうとか、そういう話。
いや、そういう可能性はあるような思うんですよ。
あ、
これから僕の見通しでね、
うんうんうん、
20年30年経った時に、
うんうんうん、ああそうか、じゃあ本当古典芸能みたいなそういうことになりかねない。
そう、
うん、
要するに、うん、日本史の中で見たらね、
うん、
20世紀というのはね、うん、とても漫画っていうものが流行った時代でしたと。あと多分2、300年後にはね、
うん、
そういうふうな評価をされるんじゃないかと思うんですよね。
ある意味伝統芸能的な
位置
づけになっちゃうかもしれない。
そうそう、うん、江戸時代に歌舞伎というのが生まれてね、
うん、
どうだったかっていうふうな形になっていくと思います、
うん
うん、で特にストーリー漫画というの存在がね、
うん、
やっぱり20世紀の特に手塚治虫以降ね、やっぱり大きなウエイトを占めてたんで、
うんうんうん、
ところがストーリーそのものがなんかあんま面白くなくなってきてる、
うんうんうん、
ということですね。
なるほどね、そう
か。でつまりだから世間にアピールするようなストーリーがただなくなってる、
うんうんうん、
ストーリーテラーがいなくなっちゃった。
あ、
そういうふうに考えるとちょっと悲観的なんだけど、
ね、
ただね、僕らはどう考えるかというと、
うん、
そういう状況であることは一方で認めざるを得ないんだけども、
うん、
ただね、僕なんかはすごく思うのは、やっぱ漫画的な発想、
うんうんうん、
つまり漫画的な発想を持つことによってね、人間豊かに生きられる、
うん。
だから漫画的な発想って絶対死なない、
はい、
絶対生きていく、
うんうんうん、
でそういう力強い、
うんうん、
意識というか、うん、たくましさとかね、
はい、
そういうものと同時に人間一人で生きていけないよ、
うんうん、
っていう関係もありますね、うんうん、
はい、
それからやはりね、世間があまりにも常識的な世界にみんな入りつつある。
そうすると常識を外れた漫画の
そう、うん、で常識を外れることによって、うん、実は新しい価値が生まれるよということですよね。
うん、そうですね。うん、
例えば僕ら本当に去年の政治の世界を見てたら本当になんか幻滅を感じたんだけども、要するにああいう世界でいろんな問題が起こってきてね、
うん、
大臣が辞めるとかね、うん、なったじゃないですか。で、あれはね、常識の世界が支配してるからなんですよ。
うんうん、
つまりいい意味での非常識の意見が通らないわけでしょ。
うんうんうん、
だからそんなこと言ったってっていう世界じゃないですか。
はいはいはいはい。そうですね。
そうじゃない、うん。ああいう世界から何も生まれないんですよ。僕に言わせれば。
うんうん、
そう言ったってっていう。だけど、本当言うとね、あんた方こそそう言ったってであって、本当はこういう発想もできるぞと。いう発想、
うんうんうん、
発想力がもうなくなってるんですよ。
なるほど、なるほど。うん、その、半分しか使ってない
ですね。そうそうそうそう。人間の半分しか使ってないですよ。だから、極端な話ね、ちょっと話が飛んじゃうんだけど、
うん、
今、経済産業省がね、
うん、
社会人基礎力っていう言葉を言ってるんですよ、
うん。
で、これは数年前からやってて、考え方から言うとどういうことかっていうと、今までは学力が高ければ、
うん、
社会人としても成功するっていう、
うん、
考えられてきたと、
うん。
でも違うっていう、
うん、
もう分かってきたんですよ。
はい、
偏差値のトップの東大の法学部に入っていれば、
うん、
いい社会人になれるかって言ったら、そんなことはないよと、
うん。
そうすると、じゃあ社会人基礎力って何かって言ったら、その経済産業省は3つ言ってるんですよね。1つはアクションなんですよ。2つ目はシンキング考える、
うん、
3つ目はチームワークなんですよ。この3つは漫画でできるんですよ。
アクション、点検、チームワーク。
そう、つまり漫画の世界をきちんと抑えた人間っていうのは、
うんうんうん、
チームワークとかできるでしょ。
はい、そうですね。
それからアクションになって行動力ないやダメなんだから、
うんうんうん、
だそういう意味で考えたらね、人間のこれから生きる中に漫画的な発想っていうのがとっても大事だっていうことを、経済産業省が
図らずも言ってる。
図らずも言っている。アクションなんてまさに漫画からアクションなくなったら何もないよ。
そうですね。ということは、漫画、まあ、今後、ちょっと、廃れていく方向にあるかもしれないけど、それもやっぱり、必要ですよね、そうですね。人間の半分を。
そう、半分を担ってるんだ。
担ってるわけですよ。それはやっぱり、そういう論点で今後も伝えていかれる方向ですか、先生。
いや、そうですね。最初言ったように、人間は半分なんだから、二つあるんだから、機能は。必ず左右、両方あって、人間はできてるんだから。だから、その左右のバランスを欠いた人間っていうのはやっぱりダメなんですよ、だから学力とか教科書だけができる人ダメ、だけじゃダメなんですよ。
そうですね。
一方でチームワークも取れて、アクションもできて考えることができるっていう、そういう人がいないとね、そういう二つをバランスを持った人間が成功するんですよ、社会の中で。
だからちゃんと漫画も読まなきゃ。
漫画
も
読まなきゃ。そうですね。漫画だけじゃダメだ。
最後になりますが、番組恒例の質問なんですけども、これまでで一番思い出に残る先生というのはどういう方ですかね。
もともと学位論文は民族学者の柳田邦夫の研究で取ったんですね。だから民族学についてフォークロアについての関心は非常に高いんですよ。その柳田邦夫研究会っていうのがあって、そこを主催していたですね、後藤宗一郎さんっていう人がいて、でもう数年前亡くなっちゃったんですけどね、で彼のところにね、1年間、まあ、何名かのグループがあって、勉強会に行ってたんですよ。でその時にね、後藤さんがね、何度も言ってきたのはね、どんなつまらないことをやってるように見えてもね、10年やったらね、人は無視できなくなる。この言葉がね、やっぱり僕には一番大きな支えになってますね。だからどんなに世間の人がね、どんなにつまらない、それは漫画家でも一緒ですよ、最初はみんな、なんであんた漫画家になるの、里中町子なんてものすごい優秀な人だったから、高校時代になんで漫画家になるのってそんな言われたらしいですよ、だけどその10年やったらね、人は無視できなくなる、だから例えば学部の世界でもね、本当にだからつまらないカエルの足の研究でやっててもいいですよ、ね、メダカの研究でもいいですよ、初め何やってんだって言われるんだけれども、でも10年やるというのがとても大事、ということを後藤さんは教えてくれたんですね。
なるほど。
だからそれはすごく今でも自分の中では、まあ、いろんな他にもいっぱいあるんだけど、ただ後藤さんのその考え方っていうのは僕にとっては本当にかけがえのない言葉、
それはもう実体験としてもそれは感じられる。そうそうそう。
で彼はものすごく苦労した人なんで、職がなくてね、それでもそういう経験のもとに行ったんですね。だから彼、柳田邦夫研究のパイオニア的な研究をしたんだけど、であんまり世間で認められなくてね、でもやっぱり最後はちゃんと評価されてっていう、そういう、まあ、実体験があるので、それはすごく思うし、
なるほど。
でそれ今僕らが教えている大学院生とかね、研究者になりたい連中っていうのは、まあ、僕はそういうふうに言ってますよね。だから10年間頑張れ。
なるほど。一度これと決めたら。
そう、そう。で、僕の研究もだいたい10年単位でやってきてるんですよ。
そうなんですね。
だいたい10年単位で、こう、例えば10年やったらね、一冊の本にするとかね、例えばね。だいたいそんな形でやってきてるのは、その後藤さんの、
なるほど。
影響ですよね。
そのご自身でもその10年というタームで、一つ、こう、そうですね、まとまるという感
覚。まとまる。
そうなんですね。
だそういう風に考える研究者は意外と少なくて、だからダラダラとやって、結局一冊もできなかった人もいるけど、もう僕は大体10年やったら絶対にどんな分野でも本を出す。
なるほどなるほど。
だから僕の書いたものの中にはかなりいろんな本があるんですけど、
はい、
それはでもそういうような話なんですね。
なるほど、ね。
一旦書いて世に問うと、それは次のステップを指し示してくれるので、それは非常に大事なんですね。
なるほど、
ね。社会的に、まあ、いろんな評価を受けたりとかすると、そこから大きくははみ出せない。
そうですね。
ですよね。だから学者でもいろんな人がいるんですけど、いろんなくるくる変わっちゃう人もいるんだけど、そのくるくる変わっちゃう人は僕にとって一番遠い存在で、僕のはいろんな関心を同時並行やってるところがあるんだけど、でもこの部分やと ジュニアやったら絶対本にするよって。
なるほど、なるほど。
この分野やったらやりますよって。っていうことをやってきてるんで、ただ、いろんなことやりすぎだなって、世間が見て、で、それでまた、あいつはまた漫画なんて言い始めたなんて、いうふうに思うんでしょうけど、まあ死ぬまでにはちゃんと書きますよ。
なるほど。
そう僕の意思よ。
そうか。でもやっぱ10年、10年で一つ、必ずものになるという。う
ん、なる。言いかけになったらダメですよ。本当に一生懸命10年やったらね、
はい、
無視できなくなる。世間は。
なるほど。そういうことなんですね。わかりました。ラジオ版学問のすすめ、本日は筑波大学副学長の谷川昭秀先生にお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。
ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション。筑波大学副学長の谷川昭秀先生をお迎えしてのパート4をお送りしました。いや、お話をお伺いした谷川先生、本当にいろんなことを漫画から学ぶことができるんだなということですが、まあ、でも本当にその人間として生きていく半分は漫画に入っているということ、特に手塚作品、そういった目できっちり読み返してみたいですね。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、山田健でした。